地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンターニコランス、金田一コミュニティセンターあつまらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動するサラの会を紹介します。古典文学に親しむことを目的としているサークルです。詳しいお話を聞いていきましょう。
お願いします。
サークル名と名前、はいはい、サークル名はサラの会、
はい、
名前もサラの会、
はい、はい、
あのご自身、あ、私のか、はい、秋元と言います。
秋元さん、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
サラの会っていうのは何をするサークルなんですか。
古典を読む会ということになってます。一応ですね、まあ、古典だけではないんですけども、古典を読む会です。
古典を読む、
古典、はい、
確かに今皆さんの万葉集の本をね、うん、それぞれお持ちですけども、うん、はい、どういうきっかけで出来上がったんですか。
出来上がったの、そうですね、何年前でした。今だんだんと私はこうやって振ってくるから、
平成19年、
平成19年、
の時に、で今度は私が瀬戸内寂聴さんがね、
はい、
天台寺の、あの何になったんだっけ、監守じゃないな、何だっけな、いずれ天台寺の方を任されて、
はいはいはい、
天台寺の方においでになることになったわけですよ、
うん、
でたまたまその時にね、あの瀬戸内寂聴さんは源氏物語を翻訳なさって、
はい、
現代語訳にしたわけで、瀬戸内寂聴さんはそこにおいでになる、そのおいでになりながら寂聴さんはそこで執筆をして翻訳をしながら現代語訳を作りますよという話になったわけですね、うんうんうん、でその時に私たちが本当に何名かだったんですが、
はい、
いや寂聴さんとそういうふうなののお話を聞く機会があればいいねって、
うんうん、
そしてその頃ですね、あの天台寺の、代表である小向井さんという方がしているんですが、亡くなりました、はい、二人あの奥様も。でその代表の人がそのサラの会の方に一緒に入ったんですよ。私たちと一緒に勉強したいと、うんうん、でいや寂聴さんのお話を伺いながら寂聴さんの本を読んでみたいんですがいかがでしょうかと相談したわけだめが、
はい、
そしたら大変心よくんじゃあ私が間を取り待ちましょうと、で寂聴さんとの間を取り持っていただいて、で瀬戸内寂聴役源氏物語を読む会っていうふうなことだったんですが、源氏物語だけじゃなくて今度古典を読みます。これです、
はいはい、ね、ああ瀬戸内寂聴役源氏物語、ね、
その時に古典もいろんな字を見たいねっていうことになって古典を読む会サラの会と。
そうなんですね。
でサラの会のサラはですね、あの、はい、サラ宗樹の花の色っていう、平家物語の一番最初に出てくるのでこの名前がいいし、サラの花がこちらのお庭にも植えてあるし、うん、天台寺にも植えてあるんです、
はいはい、
夏のこう白い花でね、そそとした、
うん、
それこそ本当にこう派手ではないんだけども、いかにも日本の女性らしいっていうような、そのサラの花が最だったので、でサラの会どうでしょうって皆さんに言ったら賛成してくださって、うん、サラの会という命名をしてそこで発足したと、
うんうんうん、
最初は25人ぐらいでしたか。
うん、そうですね、
25人ぐらい、
25人ぐらい入りました。大体それが先生ですの記者です。
最初は寂聴さんが、
そう寂聴さんがメインです。で人がって私たちは特別待遇を受けまして、
はい、
寂聴さんとお目にかかれる、
うん、
青空法話の時は特待席を取っていただける、それからですね寂聴さんが翻訳したこれを こういうふうに作ってる国があるんですが、うん、あの天台寺の中に、はい、そこのお部屋にも案内され、
ほうほう、
でそこにこんな別室があったんですが、そこに私たちがご案内され、
うん、
お目にかかれて一緒に写真も撮って、はい、であの時大きな寂聴さんなので、
はいはい、
私と一緒に写真撮るとね1枚くらいくらなるのよとかということまで言われて
はい、はい、
スナップ写真も撮ります、はい、これです、
写真が今、
はい、これこれした、
あれ
ここここ
あ、
うん、
はいはいはい、
寂聴さんを囲んで写真を撮らせていただいたり、
う
ん、非常に寂聴さんについてこういい思いをさせていただき、はいはいはい、親しくなって勉強させていただきました。
うーん、そうなんです、
ね、まあ、今に思えばですね、これを出版した年なので、
あ、そうなんですね、
寂聴さんにしてみれば、うん、これを読む会を作っていただくと、読書会を作っていただくということで宣伝になりますよね
そうですね、
寂聴さん側に言わせると、
はい、
だから特別いいわよいいわよってなったんじゃないかと。
そうなんですね、はい、
とっても気さくにお話しいただきます
。あ、そうですか。
で千年期っていうのがありましてですね、
はい、
この源氏物語がそもそも紫式部が書いてから千年経ってるんですよ、
はいはいはい、
その年が、
うん、
で千年期っていうふうなことで、寂聴さんとそれからお茶の先生の千宗室さんという方が法律を改正して、うん、あの何の書いたっけ、古典だ、古典の日っていうふうなのを国の規定の中で決めて、
はい、
国中がお祭りすべきだということを法案を作ってほしいって国の方にも働きかけたんですね、
はいはい、
でその年になので、千年期になった年なので、この源氏物語を日本国中で湧いてみんなが読んだり、
はいはいはいはい、
大騒ぎの年でした。
そうだったんですね、
はい、
うーん、
まあ、私たちもそれにあやかったっていうかね
そうなんですね。
でその後、うん、こちらのたちがこう入ってきて、
はいはいはい、
最初からはすりこさんが入ってるよね。
はい、
ね、
はい、
この3人が最初からです。あ、
そうなんですね、はい、うーん、その平成19年
でしたね。そうそうそうそう、あとはポツポツと後からお入りくださった方々なので
今はこのニコランス
で
活動の場所、
はいはい、
どれぐらいの頻度でやられてるんですか。
はい、すみこさんどうぞ。
月2回ということで、第2土曜日、それからその月の最終の日曜日、
はいはいはい、
やってます。
うん、月2回なんですね。
月2回です、はい、
あの内容としては集まってどういうことをやられてるんですか。
それについては誰だっけ、誰が喋るの
か喋る担当がいるんです。
喋る担当がいるんです
集まってどういうこと
を、集まってどういうことをやりますか、
はい、
まず、ですね、はい、この息のトレーニングをやりまして、
はい、息のトレーニング、
それ、はい、うん、それからその前にね、挨拶があって体操をしまして、うん、今月の歌を歌って息のトレーニングをしまして、連絡事項をしてこうキラリハット、それからこう本を読んでいくっていうことになります。
このキラリハットって何ですか
皆さんがね、はい、その日あの、うん、なんて言ったらいいんですか、
それぞれが、
はい、
あのきらりと光るような楽しいこと嬉しいことの事柄が起きたか、それか危険なハッとした、
はいはい、
あのまあ転んだりとかそういうことの話をそれぞれがあのする、
うん、
発表するというか、
皆さんがそれぞれ、そうそ
うそう、なんだろう、世間の話聞いててあっと思ってのことを話したり、
うんうん、
私はあんまりしません
そうなんですね。それがキラリハットの話、
はい、
その後にその古典を読まれるんですね。
はい、
うーん、
そうなります。
古典っていうのはそのこれですかね、本それぞれ、あの
一番最初古事記だったね。
私その時に
いない、古事記を一冊読んで、
はい、
じゃない、初めから
最初から源氏物語、
寂聴
さんの10巻、うん、
はいはいはい、
で今はその10巻を読み終えて、うん、この、うん、事務局で作ってくださったこの本を読んでます。
はいはいはい、
この本
この本っていうのがこれ、うん、なんていういずれの音の時にか
タイトルはね、はい、あのこちらの方で聞く人皆さんからご意見聞いて、はい、いずれの時にかというふうなタイトルにしたわけですよ。でこれ内容的にはですね、どういうふうなものを読んでるかと、この放送をですね、あの平成19年の4月8日日曜日を第1回として毎日日曜日の午前4時から1時間放送した内容を簡略にまとめたものだということです。
放送、
へえ、これが
FM
で、うん、JFN ジャパン FM ネットワーク
JFN FM
岩手、
うーん、
源氏物語をね、はい、研究している先生方と講演講義、はい、講演講義、それから解説感想、
はい、
でいろんな人たちが出てきて、うん、それを放送してるんですよ。
ほうほうほう。
でそれをこちらがテープに取って、うん、テープ起こしをして、うん、こういうふうにまとめたり冊子で、
へえ、そうだったんですか。
そうなんですよ、かなりの労作です本当に労作です。
この本を作ったってことなんですか。
そうです。
中身はね、そのラジオを聞いてプリントしただけの話ですから、
それでも結構な量ですもんね。
ただですね、私一番良かったのは、うん、瀬戸内寂聴さんのお話が、うん、その時間の中にあるんですよ。でそれをすごくこう楽しみにしてこれをまとめたったんですよ。
時間的に60分ぐらいですか
全部でね、
はい、ええ、60分の中にいろんなコーナーがあって、
はい、
寂聴さんコーナーもあるわけ
です。寂聴さんご本人がしゃべる、
ご本人が、
そうです、
私はねーってこうしゃべる、こう思うのよとか、
それは面白いですね。
面白いですね、
はい、その放送の内容をまとめたよってことなんです
ね。そうです、
内容そのま
ん
ま、はい、
うーん、
本当に一時一句ですよ。
あ、そうですか、
ね、
さて、ここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンター、ニコランスで活動している、姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは。姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はジーランさんの作品です。初雪も降り、街は少しずつきらりイルミネーション、我が家はベランダにおいしそうなのれん。これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。初雪が降った日があって、一般の家庭でもイルミネーションを飾っているところがあり、街が少しずつにぎわっているように見えました。今年いただいたのや買った柿があったので、干し柿を作ろうと思いました。ベランダにおいしそうな干し柿ののれんができました。それでは繰り返します。初雪も降り、街は少しずつきらりイルミネーション、我が家はベランダにおいしそうなのれん。以上、ジーランさんの作品でした。私たちは月に一度、ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。 姫ボタル五女歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているサラの会について紹介しています。引き続きお話を聞いていきましょう。
源氏物語も本当に1回読んでるんです、前回。
あ、はいはい、
1回目の時はね、あの誰さんがここからここまで朗読してくださいと全部事務局が割り振って、
うーん、
1人分、そうすると前もって練習してこれるでしょ、勉強してくれるでしょ、はいはい、そのために割り振って皆さんにやったんですが、それじゃ大変だっていうことで、かいつまんで2年ぐらいで全部終わったのがね、
1回目はね、
1回目、
はい、
でもポツポツ跳ねたので、いやこれでは分かったような、分かんないような感じだよねっていうことで、うん、もう1回繰り返しましょうって、今度は精読です、
精読、
精読で、うん、もう片っ端からもう跳ねるとこなしでじゃ、
うん、
でしかも今度は自己申告で、前は事務局が1ページ、大体1ページから2ページずつ終わり振ったんですが、2回目の時は自己申告で、自分が声が出るところまで、あるいは読めるところまで、うん、今日調子が悪いんだったら5、6行で、はい、次の人って、
うんうんうん、
だから全然強制してません、
うんうん、あ、そうなんです、
調子がいい人はどんどんどんどん読んで、はい、やめたらいいのにと思っても読んでる人もいます、
はいはいはい、
そして音読の成果もあるっていうふうなことでね、
はい、
声に出して読むっていうふうなのは非常に脳トレもいい、脳トレにいいんだそうです、うん、で声に出して読むでしょ、うん、声読で黙読だと読んだ気になる、
う
ん、
あ、はいはい、
飛ばして読んでも分かんなくなるから、うんうん、あの音読だと必ず声に出して読むことで、じゃあ声のトレーニングもしようよということで声のトレーニングスタート、
うん、そういうことなんですね、うん、
じゃあ場を和ませるために歌を歌おうよ、じゃあ季節の歌を歌おうよってなって、みんなで歌う、
うん
うんうん、でみんなだんだんと年取ってきたからラジオ体操もした方が健康にいいよねでラジオ体操のコーナー目入れようって
どんどん足してった
んですね、足してたんです、うん、そしてみんな話上手なので、
はい、
しかも人生経験が豊かなんですよ、こちらたちも、
はいはい、
こちらたちも
次必ず行
ってもらう、もう世界中を旅してあげてる方々ですのであ
、はいはいはい、
そのお話も聞きたいね、じゃあキラリハットだねという
はあ、
まあ魅力とか、それからどの辺が楽しいか、こうちゃんとお二人を
あ、じゃあお二人に
頼んでありますよね
はい、はい、行きましょう。どんなところが面白いですかね、このサークルやってて。
どんなところって、とにかく皆さんが集まって、いや声を出すって、うちに一人でいると声出すって機会がないんですよね、はい、あのだからこういう時に声を出して読むってことはすごくいいことだなと思って、うん、そして皆さんのお話もいろいろキラリハットっていうので聞かせていただけるので、
うん、
それが楽しみでやってまいりました。
うん、そうなんですね、
はい、以上です
締めました。
そのままその何倍も喋れ
ますそうですよねさっきマイク向ける前ずっと喋ってましたもんね
でしょ、
そうなんです、あの喋り出すと止まらないのでやめてください、どうぞ
そういうことですどんなところ面白いですかね。
光る源氏のあの女ぐるいっていうかすごいですよ、
今日読んだところがまさに ねそこの、
そういうとこでした、
うん、まあ100人は超えるんじゃないかって書いてある、
うん、
あの光る源氏が手をつけたというか、
うん、
うん、
相当ですね、
そういう人は、うん、まあ今はいないべね
探したさんだったら100年持っていったら何枚覚えられますか、
はい、覚えられないですねメモんなきゃいけないですね
番号で
番号振らなきゃいけないです内容が面白くてっていうのも
あります、ね、うん、そういうあの人が、
うん、
自分の身内にはいないので、
はい、
いないので、
はい、
あの非常にこう羨ましい思い、
羨ましいですか、
はい、
どういうところがこう面白くていらっしゃってるんですか。
いや、あの率直に言ってこういう今のような雰囲気が楽しくて、
お、
はい、みんなそれぞれの生き方をちゃんとさらけ出してくれる、うん、ところがすごく楽しいです。
さらけ出して、そういうところですね、
それを一番楽しみにしてきてました。
あ、そもそも会を知ったきっかけって何だったんですか？
私はちょっとあの、うん、変わってまして、
あら、
一番最初は家内が入ってまして、
あ、そうなんですか。
正式会員で、
うん、
で自分が忙しかったのかどうか、私がなんか一緒に来て、まあ、あの体験入会みたいにして来たら、私が来るようになったらそのと金がやめて来なくなって、
はい、
で結局入れ替わって私がずっと
あ、そうなんですね。
ですから源氏物語を読み、古典を読みたいとか知りたいとか、うん、っていうような高尚なあの動機じゃなかったんです。
なかなか聞かないですね、そのパターン入れ替わりって聞かないです、
はい、
そうだったんです。
それが結構長くなりました。
そちらの端っこの人は、
はい、
あ、入会、
はい、私が一番、ここにいる中では一番若くて、はい、一番新しい
新しい叩かれましたけど今、
はい、その通りなんですよ。笑った、みんな笑うけどそうなんです。
いつ入ったんですか？
入ったの2年前です。
2年前、
はい、
きっかけ何だったんですか？
きっかけは会長さんからあの誘われたんですけど、はじめは源氏物語を読む会だっていうお話聞いたんだけど、私は今さらそんな勉強したくないっていうような話をしたら、はい、そうじゃないんで、うん、とってもほらあのいろんな今お話があったように歌を歌ったり体操をしたりお話をしたり、うん、で読んでも間違えても誰も咎める人がいない、教えてくれるっていうようなことも聞いたので、とても楽しいよっていうふうに伺って、家で一人で暗くなってるより出てきてみんなとお話ししたりした方がいいんじゃないっていうお誘いを受けました。そしたらその通りで、結構私にはぴったりだなと思って。
そうですか、
うん、歌、皆さんで歌すごく上手なんですよ。すごいあの私あのその歌を聴くだけでも結構楽しいし、うん、
はいはい、
でラジオ体操も、ね、あの第一だけやるんですけど、うん、あのぐらいがちょうどいい量かなとただ激しい運動じゃないからね、うん、だからラジオ体操もやれるし歌も聴けるし、うん、でこのようにあの雰囲気わかると思いますけど、うん、和んでるし、うん、なんたって一番若いから
強調しますね
強調して、
うん、いろんな方がいるんですね。
そうです、そうです、うん、はい、次相番事務局長さんがまとめて喋ります。
まとめて、
いやあのさっきからねあの話が出ておるんですけれども、なんで音読するんだということもね一つ考えてもらいたいなと思ってるんですけれども、うん、音読するっていうのは頭の回転をですね、良くするっていうことが前提にあるような感じしてですね、はい、私たちはこれで19年度から始めてね、うん、今までかなり皆さんそれぞれね、自分のこの良さっていうのを発揮してきたんじゃないかなというふうにはですね、強烈に覚えています。
うん、
はい。
大体だから古典って言えば皆さんあの古典文字で、
はい、
こう体の読んでるから難しいんだよねって言われるけど、うん、そうではなくて現代語に訳したようなものを読んでるということなので、まあある時はこう照らし合わせた時もありますけどね、やっぱりあれ読むには難解です。
あ、そうですね、
そこまでレベル上がってないんだけど、うんうん、そこの元のところでどういうふうなふわっと源氏物語とこういうの、風園ってこういうの、平家物語とこういうのっていうふうなのが漠然と日本人として分かればいいかなっていうふうな、
ね、
うん、そういうふうなので入りやすいと思います。
そうですね、はい、どうしても言ったように古典というと難しいのって思ってたんですけど、はい、そうじゃないですね。
そうそうそうそう、
うん、
それはそれですけどね、
それはそれ、
それはそれで、うん、
それじゃあこれ新しく興味あるよって人いたら来てもいいんですか？
ぜひぜひどうぞどうぞ。
中に入って今回ねお話聞いてて非常に雰囲気が伝わってきたので、
うん、そうそうそう、楽しいですよ。今日ちょっとおとなしめですが普段はもっと楽しいので、
ね、いましたね、そういう方、
先輩が
すごい一生懸命違うぞって言ったんですけど
誰かに釘刺されたんですか。
今日ね、あの補聴器持ってこなかったからさっぱり聞こえないね。あ、ごめんなさい、
ね、マスクしてるしね、
うん、楽しい人です。
あの私たちですね、あの新年会とか忘年会とかというのをやってますけども、その時にですね、あのお話をしてもらう、そういうこともあのやってる、やった時があるんですよ。例えばこちらの菅さんにお願いしてですね、はい、いろんな講演みたいなことをさっていただいて、そういうこともありましたですね。
ミニ講話、
ミニ講話、
まだな、なんか今日はちょっと済ましてます。
済ましてます、済ましてますラジオ用な
んですね。お隣様ですね、はい、あのいつもおやつを持ってきてくださって、まあ、おやつ、私催促してるわけじゃないんだけど、
はい、いつもおやつだ持ってきてたん
です、ね、いつもねお茶好きで持ってきてくださるんです。
それからあとね、私たちの活動というのはですね、ただ単にここだけじゃなくて外でもやってるんですよ。例えばですね、あの湯の里、湯の里さんに行ってですね、そのなんて劇みたいなの、小さな劇みたいなのやってやる、あの皆さんに見てもらうというようなことをやったりですね、はい、あれはこの何やったっけ、
金
色夜叉、金色夜叉、そういうのもですねやりましたね、はい、
そうなんですね。
ドル掃除もやった、はい、そういうようなことなんかもやらせてもらってですね、いやいや忙しかったんです。
忙しかったいや、そうなんですね。
幅広い活動して
るやってますね、
うん、一つの固まった氷ではないですね、融通を利かせてこう広げたりとか、はいはいはい、
今回はサラの会の皆さんの活動についてお届けしました。次回は市民楽団二戸吹奏楽団について紹介する予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。